猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第309回始まります。はい、今週もですね、猫好きさんとスケジュール合わずスカイプの収録ができなかったの で残念ながら私の一人喋りの回になります。ご了承ください。はい、横浜はですね、朝から結構土砂降りというか雨が降ってますが、前の日のニュースで言ってたほどひどくはないですね。前の日のニュースだと横殴りの雨で、前も見えないぐらいの横殴りの雨という予報だったんですけれど、まあそこまでひどくはなくて、ちょっと強めの雨が降ってるなという感じですね。はい。なので雨なので、ちょっと気温低いですね。夏なんですけれども、少し寒い感じがします。ということで、今はスーパーの駐車場で収録しているんですが、はい、結構周りで車の動きが多くなってエンジンの音とかいろいろ入ってると思いますけれども、ご了承ください。今回はですね、今回と次回309回と310回で多分2回に分けてということになると思うんですけれども、スペシャルゲストということで、たまたま近所のよく行く行きつけの居酒屋さんで知り合ったヒロシーさんという方と、なんかその場の雰囲気で盛り上がりましてですね、ポッドキャスト収録しましょうということで、収録した音源を配信していきたいと思います。なかなか興味深い話をしていただいて、割と長めの時間だったので、多分2回に分けないと配信できないかなというふうに思ってます。はい、それでは本編をお聞きください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信しています。ポッドキャスト北九州の片隅、オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
あ、じゃあ300、
はい、はい、猫のしっぽポッドキャスト、今日はスペシャル収録です。行きつけの居酒屋さんで、あのひろしさんと、常連のひろしさんと収録をしようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてあの女子プロレス
好きの、女子プロレス評論家の、
評論家じゃないですけどね、
評論家の詳しいひろしさんと、
じゃあ
スタッフの、
じゃあちょっとハンドルネームでいきましょう。
ハンドルネームなんかあだ名を、はい、本名はダメなんで。
ハンドルネーム決める。いい、大丈夫だよ。ほら安倍晋三とかさ、ダンプ松本とかの話すればいいんだから。クラッシュギャルとかね、
懐かしの話を、
女子プロの話を振ってくれたから、ね、やっぱりすごい女子プロの好きだったんですよ。
昔の女子、
はいはいはい、
昔の女子、
大丈夫、世界は同じだから。
同じ。
そう、世代
は。私は多分ね、ダンプ松本とかその辺、女子プロといえばもうその辺くらいしか分かんなくて、逆に素人は。
クラッシュギャルズでしょ。
クラッシュギャルズ。
クラッシュギャルズだからね。いいじゃん。
ビューティーペアとかね。
ビューティーペア。
ビューティービューティーとか
って、ちょっと前
だよ。
ビューティーペア
ね。もっと前だよ。
もっと前ですよね。すいません、古い人間で申し訳ない。
嬉しいな、なんか女子プロの話を振ってくれるなんて、ね、もう。なんか、雰囲気です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大好きです。はい。
ということで、
はい、
で、あの、私は古い話しか知らないんですが、
はい、
あの、
そうですね、
割と新しい
もの、新しい、
だから今のトレンドをぜひ、
トレンド、だから昔の女子プロレスって、はい、ね、どちらかというと宝塚 の、はい、あの男役を応援するような感じで、はいはいはい、女の子がこういっぱいお客さんがいてキャーキャー言う時代だったじゃないですか、
です
ね、ビューティーピア、クラッシュギャルズとか、
そうそう、 まさにそうです、ね、
今は本当にあのその真逆でお客さんは、まあ、ほとんど男性、おじさんが多いんですよ。
おじさんですか。
だからあれですよ、
おじさんですか、
はい、でだからレスラーの子なんか本当みんな可愛い、
アイドル系、アイドル系なんですよね、
多いです
ね、
はい、多いですよ、はい、
だから若い
子、若い子です。だから、まあ、今プロレス団体って言ってもいろんな団体が
たくさんありますよ、
ね、う
ん、
そうですね、もう十何団体ぐらいあるんですかね、
そんなにあるんですか、
あります、あります、昔は全日本女子プロレスと、あと国際プロレスでちょっと女子部門があったんですけど、
ありましたね、
はい、だからその昔は本当に女性客がいっぱいいて、
はい、
それで今はもう男性客が多くて、はい、でアイドルっぽいだけどやってることはもう非常にハードな
試合、
だからその
アイドル系なんだけど、
はい、
なんかすごくハードな感じで、
あ、そうですよ、結構、まあ、結構でも選手にもよるんですけど、うんうんうんうん、でも今のスターの選手なんかはもうかなりこう高度なテクニックとかやりますよ、はい、だそのギャップが面白い、
そのギャップ、あ、ギャップ萌えってやつですか、
あ、そうです、そうです、本当に、
なるほど、
本当にだから、はい、なんていうんですかね、まあ、時代とともにだから今、
うん、
だいぶ変わってきましたよね、だからあの昔のような、うん、全日本女子プロレスみたいに、はいはい、当時あの 日曜日の、
はい、
お昼の3時ぐらい
やってましたよね、
地上波で
テレビ中継ありましたよね、
で今はないじゃないですか、
ほぼテレビ中継ないですもん、
ないですね、
そもそもプロレスの中継がまずないですもんね、
かろうじて新日本プロレスが、うん、多分ね土曜日の深夜にやってる、しかも30分枠、
深夜枠か、
そうなんですよ、はい、だから、はい、まあ、でもそれはまあ時代とともに いろんな娯楽が出てきたんで、ちょっと その中でね人気を得るのって難しいと思うんですけど、ただ今女子プロレスだいぶ人気上がってきて、
上がってきますよ、
ええ、
すごく評判はすごく聞きますけど、
そうです、だから今僕が見に行ってる団体っていうのが、まあ、スターダムっていう団体があるんですけど、でそのスターダムっていう団体の社長が実はそのクラッシュギャルズのなんか、ね、マネージャーをなんかやってたことがあるっていうロッシー小川さんっていう人なんですよ。
びっくりしたのは、
はい、
そうですよね、やっぱり今中継はないんだけど現場にやっぱり見に行かれる、現場っていうか、現場
とか、なんですか、一時期、はい、そのスターダムっていう団体は、うんうん、桃色クローバー Z を演出している演出家の、佐々木敦典さんっていう有名な演出家がいるんですけど、その人がプロレスとかが好き でそのスターダムっていうちょっとなんかこう目をつけて、はいはい、で一回そのフジテレビで深夜枠でちょっと放送したことがあったんですよ、あのちょっとスペシャルドキュメンタリーみたいな、それで、まあ、多少その反響があったみたいで、それでその前に僕はちょっとそのプロレス好きな友達がいて、あの女子プロレス見に行こうって言われて、でまあ付き合いでちょっと見たらそれがまたハマったんですね、
生で見ると
ラッキーかけな
かった、本当に面白いですよ、なかなか、
はい、ですよね、
はい、昔はなんか結構あの本気でなんか、まあ、でも結構流血も結構本物だったりとかした時代で、あれ結構カミソリとかで傷つけたりとかしてたり、
なんかその金網で
そうですね
みたいな、
ただ今はもうプロレスってカミングアウトしてるじゃないですか、まあちゃんと台本があってやってるものなんですよっていう、だから
エンターテイメント、
エンターテイメントとして
楽しむっていうのがすごく認知されましたよね、
そうだからそれで安心して見れるようにはなったんですけど、ただやっぱりやってることはものすごくハードなんで、すごく、楽しいですよ、はい、今年の年末年始、やっぱり SNS が、まあ、今ねすごく進歩してる関係で、その日本の女子プロレスも結構海外のファンの人たちが見てるんですよね、それで年末年始ものすごい外国のお客さんいっぱい来てて、
そうなんですか、
はい、
結構海外にもそういう、はい、まあ今ネットが簡単でネット経由でやっぱり、
はい、
海外にもいるんだやっぱり
いっぱいいますよ。だから年末年始あのフロイド・メイウェザーってあのボクサーが来たじゃないですか、
はいはいはい、
あのナスカー天心
あんまり詳しくない
あ、あの、はい、すごい有名な、
はい、
ボクシングの、はい、でその関係で結構見に来た人いると思うんですけど、そういう人たちってプロレスも好きなんですよ、ね、それでなんか年末年始なんか異常に、うん、なんか3分の1ぐらい外国人のお客さんがいて
盛り上がっちゃった、
はい、盛り上がりました。それ でちょっとそのそのお客さんの一人と、
はいはいはい、
あ、まあ、仲良くなって今でもそのフェイスブックでつながってそれで、
ま
あ、今度に東京女子プロレスの誰が来るよな、はいはいはい、見に行くの楽しみだよとか言ってこうメッセージ送ってくれて、それでこの間そのイベントがあったので、イベントの後に写真あのツーショット撮影とかの参加会があるんですけど、それでそのお気に入りの選手と、
うん、
写真撮ってそれでもう送ってきました、撮ったぞっていいねとか。
でもそういうこともできるんですか最近って。
あ、もう試合が終わった後に物販があるんです。
物販もあるし
サイン会もあります。
アイドルじゃないですか、も
ろ。そうです。だからそのサイン会のそのまあ例えばツーショット写真とか大体1枚1000円ですね。あとポートレートとか選手のポートレートがそれも1枚1000円で、まあ結構な値段ですけど A4 ぐらいの大きさ でそれを買うとサインをしてくれるんですね。サービス。
なるほど。
それちょっとおしゃべりもできるんですよ。それでまあその後にまあ写メが撮れたりとか。だけどそのまあ例えば AKB みたいにすごく人気があるところだと、まあ、僕もあの友達に聞いたんですけど、なんかもうなんか10秒も持たずにはい次とかってこうなるじゃないですか。だけど女子プロレスは結構まあちょっとマナーを守らなきゃいけないところもあるんですけど、ある程度そうですね30秒から結構粘る人なんか1分ぐらい喋ってますから、だから結構おしゃべりもできる。でなんで僕は一時期よく通ったんで、結構あるスターの選手の子なんかにちょっと名前を覚えてもらったりする。そうするとねもう単純なもんですけど嬉しいんですよ。
嬉しいですよ ね、
はい、
ね。
だからまあそうですね、すごく盛り上がってると思いますよ。だからこの間も何人か日本の女子プロレスラーが海外のプロレス団体に呼ばれて、それで試合をして、はい、で結構もうツイッターとかでも反響が大きくて、
マッキー新規風で行こうよ、
交流がファンとの交流があって、でどんどんどんどんやっぱ人気になってくる。だからすごく
海外ってずっと継続的にやっぱプロレスってやっぱりやってるじゃないですか。日本は割と流行り物的なところがあって、一時期そのブームはあったんだけど、その全日本新日本で、
はい、
それがまたちょっと下火になって、
そうです、ね、
また最近盛り上がったっていう感じなん
です。そうですね。でも結構長いところは女子プロレス団体で10年ぐらい続けてるところもありますし、今僕が見に行っているスターダムと東京女子プロレスっていうのも、はいはいはい、スターダムがもう8周年ぐらいかな、はい、8周年7周年で、東京女子プロレスものもう6年ぐらい続いてて、だから結構盛り上がってきて、
マニアックな方はそうかもしれないけど、ね、素人は知らん、分からないんですよ。
そうですね、
やっぱり、う
ん、だから
全然その興味がある人はすごくそういうのねフォローされてるから、
はい、だから僕もいつも Facebook とかに、はい、この間見に行ってきたっていうことで写真を撮ったのをアップしてるんですけど、僕の友達、はいはいはい、Facebook で友達つながりになってる人で本当にプロレスが好きな、はい、僕数人がたまにいいねって言ってる、はい、でそのさっき言ったプロレ年末年始に知り合ったアメリカ人のプロレスファンの人も Facebook でつながってるんで、その僕の写真を見て応援してくれてます。いいですね。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、6月9日ケンチさんから、週2回以内の飲酒制限、今夜はエリタージュかっこフランスです、かっこフランスの赤半分でと。3週間はなんとか持ちましたが、ぼつぼつ辛くなってきましたというふうにいただきました。 はい、飲酒制限ね、されてて、まあちょっと週2回以外以内の飲酒ということの1回目、エリタージュというこれ赤ワインですかね、なんか高そうな感じのラベルですね。はい、あれですね、スクリューキャップが増えたんですけど、ワインもね、スクリューキャップが増えて手軽になったんですけど、これは昔ながらのコルク栓のワインですね、赤ワインということで2016という刻印がコルクにしてありますね。はい、いやいやいや、なんかこんなの初めて見たんですが、フランスの赤ワインということですね。エッチがサイレントなのでエディタージュという風に発音するということなんでしょうかね。はい、まあフランス語難しいですよね。私はフランス語全くわかりません。はいはい、ありがとうございます。はい、そして6月11日マルムさんから、最近の一本すでに終売で入手なんですが、もう一本入手できました、富士山麓50度というツイッターに写真をいただきましたが、あ、ウイスキーですかね、富士山麓というのの、度数50度の高めのウイスキー、蔵出しの原酒っていうことなんでしょうかね。はい、終売、入手困難ということで手に入りづらいお酒ということですね。なかなかこれは、はい、飲んでみたいようなでも手に入らない残念なお酒ということで、割と最近ね、こういうジャパニーウイスキーというか、日本のウイスキーがまた結構盛り上がっててですね、イチローモルトとかね、シングルモルトだと有名なイチローズモルトとか、これもほとんど今入手困難になってますね。ちょっと古いやつは入手困難になってますね。まあこういう感じでいろいろ新しいブランドも出てきて、サントリー日課だけじゃないよねということで、ウイスキーも本当に日本のウイスキーも楽しく飲める時代が来て嬉しい限りです。はいはい、そして6月13日ケンチさんから308回拝聴、沖縄入り、今夜はオリオンで明日は島へということで、例によってケンチさんまた潜りに行かれたということで、沖縄麦職人、というオリオンビールですね。はい、それからおつまみはベビースターポテトもあるというのがおつまみというと、シンプルな、まああれですね、ビールとおつまみということで、また潜りに行かれたということですね。素晴らしいですね。はいはい、ありがとうございます。ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターの公式アカウントアットマークキャッツテールポッドキャスト、または、ハッシュタグシャープ猫のしっぽ、猫は漢字、のはひらがな、しっぽはカタカナと、あと、尻尾ひらがなのものもね、ハッシュタグも一応拾ってますので、まあどちらでも大丈夫ですけれども、ぜひ皆さんも感想をお寄せいただければなというふうに思います。では早速紹介していきたいと思います。まず最初に6月10日大場さん、これは、キタキタカフェ、それから北九州の片隅というポッドキャストを配信されている大場さんですね。第308回後編拝聴、ゆいまるさんの声、過去夜の有力の CM がいきなり流れて、ドキ、油断してました、わらと、シャープ北九州の片隅にも触れていただき、ありがとうございます、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。あと、追記で、うちは Amazon Fire TV をリビングのテレビに、接続しています。スマホは iPhone 7の 128GB です、と。いうふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、大場さん、これ実はですね、前回308回に夜の有力の CM を、いつもの CM のパートで流させていただいたんですけれども、 まあそれでドキッとされたと。ということで、今回は多分大場さんのね、北九州の片隅の CM を流しているんじゃないかなというふうに思いますというか、多分編集で挿入させていただいていくことになると思いますけれども、最近ちょっとね、各番組の CM をお互いに流し合うということが少し、流行ってるというかですね、やっていただいているポッドキャスターさんが多いので嬉しい限りですね。これでね、やっぱり新しいポッドキャストを聞いていただけるきっかけになれればなというふうに思ってます。あと、追記で Amazon Fire TV を使っておられるということで、なるほど、おばさん、さすがですね。はい。で、スマホは iPhone 7128GB で、これは私がこの間、交換したのと全く同じですね。ちょっと故障で交換したバッテリーと全く一緒なんで、バッテリー、スマホと全く一緒なんですけど、機種としては全く同じ。私も iPhone 7の 128GB を使ってます。はい。ありがとうございます。そして、続けて、なるみさん。これは、藤崎なるみの風に吹かれてという、ポッドキャストを配信されてますね。アンカーというアプリと、それから iTunes のポッドキャストで配信されてますが、藤崎なるみさんですね。以前スペシャルゲストで登場いただきましたけれども、遅ればせながら300回おめでとうございます。記念ゲスト回を聞いて、私も250から252回にゲストに出てます。まさにこの時ですね、250回の時に出ていただいたんですよね。はい。シャープなるみさんの声が聞けるぞ。また、シャープなるかぜやってなくて、シャープポマグーだったなということで、当時はまだ、この250回ですから多分、ほぼ1年前ぐらいですかね。50回前ですからね。その時には、まだ、ポッドキャストマッピングという番組をなるみさんがやられていましたけれども、今は、先ほど言いましたように、藤崎なるみの風に吹かれてというポッドキャスト、ハッシュタグなるか、なるかぜというのを、ひらがなのなるかぜですね。このポッドキャストやっておられますね。はい。ありがとうございます。はい。そして6月11日、マーヤさん。これは、おじさんの知らない魔女の話というポッドキャストをやってるポッドキャスターさんですね。はい。それのマーヤさんからいただきました。ガドルさん、ありがとうございます。実は昔、猫の尻尾で、大腸ファイバーの話を聞いたときに、おじ魔女の構想が浮かんだのです。いつかお伝えしなくてはと思ってました。というふうにいただきました。おじ魔女、ハッシュタグおじ魔女ですね。略称。先ほど、ご紹介しました、おじさんの知らない魔女の話というポッドキャストを、今配信されてますね。まゆゆさんという女性の方と女性二人で配信されてますね。はい。大腸ファイバーの話、いつ頃したんでしたっけね。全く私忘れてましたけど、まあそれがきっかけで、今の、大島城の、構想が浮かんだということで、本当にこれは嬉しい限りですね。はい、ありがとうございます。まさかそういうきっかけになっていたとは、自分たちも忘れてるような配信の話がですね、大島城のきっかけになったというのは、もうなんか嬉しい限りで、これを見たときは今日、このツイートを見たときは狂気乱舞して、慌てて返事を、もうね、リプライを書かせていただいたんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そして、ゆいまるさん、ゆいろくという、二つのポッドキャストを配信されているゆいまるさんですね。ゆうばりで、ライダーショップとか、というか、キャンパーや、バイクを乗るライダーの皆さん用の、まあ、キャンプ用品とか、いろいろな商品を扱っておられる快速旅団というお店を、旦那様と二人でやっておられますね。はい。で、ゆいろくは、まあ、ゆいまるさんの日常生活とか、あと、見られた映画 ドラマの話なんかを私いつもね興味深く聞いてますね。はい。夜の夕刻でもよく映画の話をされていますけれども、なかなか楽しいポッドキャストだと思います。あとゆいまるさんの声はね、もうこれ私は女性ポッドキャストの中のベストワンというか、一番好きな可愛らしい声なので、一番好きな声ですね、ゆいまるさんの声が。はい。なんとなく癒されるというか、まったり聞ける女性の一人語りのポッドキャストの中では私はベストワンだというふうに思ってます。夜の夕刻の CM を流していただきありがとうございますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そして6月12日虹パパ生活さんが猫好きさん、プライムビデオは PS4 でも見れたような PS ストアのアプリからダウンロードできたような気がしますよというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、虹パパ生活さん、虹パパラジオのやっぱり配信されてるポッドキャスターさんですね。はい、ありがとうございます。もうね、私ちょっとこの辺全然詳しくないんで PS4 も持ってないんですけど、猫好きさんはねゲーム大好きでPS4 も持っていらっしゃるんで、もうこれ早速ね、猫好きさんにツイッターでメッセージ書いていただいてますよというふうにお教えしたら、猫好きさんもなんか狂気乱舞されてましたね。きっと今頃アプリをダウンロードされてるんじゃないかというふうに思ってますけれどもね。はい、ありがとうございます。本当にね、こういう有益な情報がね、なんかいただけるのはすごく嬉しいですね。はい。はい、そして先ほどご紹介したゆいまるさんから、これは大場さん宛てのツイートですね。私もファイヤー TV スティックをテレビに挿してます。ヒートシンク両面付けですということで、またマニアックな、結構発熱するんですかね。ヒートシンク、放熱器を両方に貼り付けて挿しておられるということですね。はい、ありがとうございます。すごいですね。はい。そして6月13日、イクラムさんから、308回を聞いていただいて、ポチった話について、目には悪いですが、オキュラス GO で、ネットフリックスを迫力画面で見ています、というふうに書いていただきました。オキュラス GO を持っていらっしゃるんですか。おー、これ立体的に見えるというか、3次元の、あれですね、バーチャルのやつですよね、オキュラス GO。はい。すごいですね。どんな感じで見れるんでしょうね。私持ってないから、これよくわかんないんですけど。めちゃくちゃ、ネットフリックスオキュラス GO に対応してるんですね。これも知らなかったな。素晴らしい。はい、ありがとうございます。そして、ピンチャさんから、自分は Amazon プライムに入ってますよ。音楽とか聴けるし、何よりも、時間映画を一本見れるので、満足しています。ということで、何よりも、なかなか時間映画を、これは、時間がない時に映画を一本見られるので、満足してますということですかね。なかなか時間が取れない時に映画を一本見れるので満足していますということですか。まあ確かにこれ、ですね、映画館に行くっていうのも時間がなかなか取れないとかね、自分の好きな時に見れないっていう、時間の空いた時にちょっと見るっていうことができるっていうことで、本当にあれかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そして、まーやさんから、生き物をポチる、しかも大量に送られてくる、受けました。猫好きさん、そのうち会いましょう。福岡ポッドキャスト集めます。ということで、メッセージいただきました。はい、ありがとうございます。まやさんは今ね、そうですね、福岡に在住、住んでおられて、まあ、北九州の猫好きさんたまたまいらっしゃるんで、ぜひ、福岡地区で、ポッドキャスター、大場さんもね、確か北九州の片隅というぐらいまで北九州にお住まいなんですが、北九州地区、福岡地区のポッドキャスターさんね、で、みんなで集まって、 確か早田子さんもそうだったのかな。はい。集まって見られるのはいいかもしれないですね。羨ましいですね。あ、私もなんか時間さえあれば合流したいんですけど、なかなかね、さすがに北九州までは行けないので、ぜひ猫好きさんに、特派員として行ってもらって、またレポートしてみてもらいたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。そして6月14日ブラッフォード2さんから、ここのところドタバタしておりまして、大好きなポッドキャスト番組を聞いてはいるのですが、コメントを残せるほど聞き込めていない、泣きという、泣きの顔文字が入ってますね。来週ぐらいからポチポチ感想を残せていければいいなということで、たくさんのポッドキャストのハッシュタグを羅列していただいてますね。シャープ OBT、ワンボタンの声、それからシャープタックキャスト、これは、大道さんのところのタックポッドキャストですね。はい。そして、シャープログ、人さん、6110さん、これ人さん、京都の人さんの、6110さんですね。はい。それから、ゆくもば、ゆっくりもばって言ってね、という、あ、確かあれ、の中の人も福岡だったかな、だったかもしれないですね。ちょっとうろ覚えです、すいません。それからシャープ北九州の片隅、これおばさんですね。はい。それとあと、うちの猫の尻尾のハッシュタグ、それからシャープおもれき、それからシャープ村内、いつも番組配信ありがとう、シャープ並ばず、これはリンゴは踊るされど並ばずの並ばずですね。はい、というハッシュタグをつけていただいてますね。おもれきは主に歴史のことを語るポッドキャストで、これは超有名ポッドキャスト、大人気のポッドキャストですね。それから村内は、こう千葉で主に配信されている村内グループの各番組だと思うんですけど、まあ村内の番組と。ということで、聞いておられるということですね。はい、ありがとうございます。相変わらずやっぱり、ブラフォーズ2さんもたくさん聞いておられますね。はい、ありがとうございます。ということで、今週はたくさんメッセージいただきました。本当に嬉しい限りですね。まあ、いろいろちょっとね、私もまた、今日拝聴したポッドキャストという、まあ、ツイートを復活して、日々聞いてるポッドキャストの羅列をブラフォーズ2さんのように、ハッシュタグを並べてツイートしてますが、まあそれきっかけもあっていろいろポッドキャスターさんとやり取りをさせていただいているので、まあその関係もあってかメッセージが増えたかなというふうに思ってます。嬉しい限りですけれども、ぜひリスナーの方でね、サイレントリスナーなんだけどっていう、なかなか書きづらいねっていう方も、ツイッターなんかでね、聞きましたというハッシュタグだけでツイートでもいいのでしていただけると、もうめちゃくちゃ喜びますのでね、それだけで励みになりますので、ぜひぜひ足跡を残していっていただければなというふうに思ってます。はい、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。はい、今回はですね、いつも使ってる Zoom の H1 という IC レコーダーをちょっとうっかり忘れてきたので、急遽、以前やってたように iPhone の、ボイスメモという IC レコーダー機能のアプリを使ってオープニングやら各コーナー、そしてこのエンディングを収録してます。ということで、ちょっとね、いつもと音質というかですね、音の声の感じが違って聞こえるかもしれませんが、ご了承ください。はい。まあ、たまにはね、まあ、こういうこともあるということで、ご容赦いただければなと思うんですが、割とね、iPhone のボイスメモって性能が良くて、いい感じで撮れるので、まあ、ちょっと、メッセージ、お便りコーナーの中でも紹介しましたけれども、最近アンカーという、ポッドキャストを配信するアプリがあるんですが、これ iPhone で収録して取って出しというか、まあ、その場でほとんどノイ編集で BGM だけつけて、これもアンカーのアプリの機能なんですけれども、BGM を選んでつけて、そのままその場で配信できてしまうと。 なおかつ iTunes とかその他 Netflix とかいろいろな、ストリーミングのサービスと連携できるという優れもののアプリがあるので、ぜひポッドキャストを始めてみたいなという方は気軽に始めるための敷居がめちゃくちゃ下がっていると思うんですよね。ですからぜひ試してみられるのもいいかなと思います。確か私はちょっと iPhone しか知らないんですけど、 Android の方にもそういうアンカーのは対応してたんじゃないかと思うんで、ぜひ検索して調べてみられる、ご興味のある方は調べてみられればなというふうに思います。で、まあこれ幸いと、ポッドキャストを始めていただければ、また私の聞くポッドキャストが増えて嬉しい悲鳴というか楽しみが増えるので、ぜひこれもポッドキャスト配信ということも挑戦してみられればいいなというふうに思ってます。はい、ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。